月刊映画感想部
ポッドキャスト、
さあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の VTR 矢野智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。現在劇場公開されている新作映画を映画感想部分員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。はい、今回は、はい、第47回6月号でございます。
さあ、まあ、緊急事態宣言も明けまして、はい、まあこの先もどうなるか分かりませんけど、
はい、ただ僕たちはちゃんとソーシャルディスタンシングを保って、はい、やってますよ。見えないと思いますけど、
イメージが離れてね、
2メートル以上、
まあこれちゃんと保りつつ、はい、今回の映画語っていきたいと思います。
はい、
じゃあ先月は映画館閉まってたんで、
はい、
まあちょっと映画ライブ見
つけて、そうですね、
そっかね、だから家で見ました、
見ました、結構見ましたね。やっぱりお家にいると見
て、原作ってやっぱ見ちゃいますよね。と
その中で私が見たのがですね、ブリジット・ジョーンズシリーズですね。はい、ワン、ツー、スリー、全部見ました。
見ました、
はい。
どうでした？
面白かったです。
面白いですよね。
びっくりしたのが、特にワンそうなんですけど、ワンは2001年の公開なんですけど、テンポめちゃくちゃ早いんですよ。
19年前ですもんね。
そうです、そうです。
それでってことですよね。
それで今並みに結構ポンポンポンポンっていうぐらいの速さなので、途中で一瞬、あれ？俺なんか、どうしちゃったかなっていうぐらいテンポ良くて、昔の映画って結構っじっくり見せていくタイプなんですよね。
そうですね、ゆくスロースペースです
ね。うん、やっぱり、その今と比べても、うわ、早いなーってぐらいのテンポで。で、やっぱブリジットのダメダメ具合がもう最高っすね。
最高っすね。
もう愛すべきあいつ帰ってきたぞっていうのは、要は2と3の間が12年、
はいはいはい、
14年ぐらい離れてるんですけど、その、やっぱりターンを待ってる人たちは、その気持ちあっただろうなって思って、噛み締めながら私見ましたね。
はい、
ちなみになんですけど、はい、この月刊映画感想文のですね、2016年の12月号で、矢野さんがブリジット・ジョーンズの3について語ってますので、はい、ブログで、ぜひお聞いてみてください。はい、矢野さんはどんな感じですか？
僕も配信でいろいろ見てて、
はい、
配信だと僕ドラマ見ちゃうんですよね。
お、ドラマですね。
それから映画ね、6本ぐらい見まして、
おぉ、
もう結構すごく好きでしたね。
はいはいはい。
で、一番良かったのは、まぁ、あ、ちょっと僕が次に今日話す内容とちょっと絡むんですけど、
はい、
ハリーと私の秘密の時間っていう。
あ、名前だけ聞いたことありますね。
これシャーリーズ・セロンが2018年に映画公開された
やつ
なんですけど、
はい、
これがすごく良かったんですよ。
へぇー。
シャーリーズ・セロンが普通の主婦の役なんですね。で、普通の主婦なんだけど、まあ子供さんが3人いて、旦那はそんなに家事に手伝わないで、育児にものすごく忙しいっていう。
超リアリティある。
もうそれがね、僕全然子供もいないし、独身なんですけど、はい、あ、育児ってめちゃめちゃ大変だなってことが伝わる前半なんです。
お
それがちょっとね、ベビーシッターさんと出会って、彼女がどう変わるかっていう
お話です。面白そうですね。
これがね、なかなか良かったですね。
へー。
僕はチャーリーズ・セロンが出る作品は良作だと思うんで、ぜひチャーリーズ・セロン出る OK 安心して見てくださいって感じです。
安心ですね。
はい、さあ今回はですね、まあ、劇場が閉まってたんでどうしようかなという話あって、まあ今年劇場公開された中で大好きなのだと選びまして、それを語っていきます。さあどんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部ポッドキャストスタートです。
スタートです。
サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、そうなんですけれども、先月ですね、はい、お聞きいただいた方は分かると思うんですけれども、
はい、
映画館がですね閉まってるというところでサイコロは回せませんでしたと、
はい、
その時ですね、まあ、ちょっとどうしようかと矢野さんと話し合った結果、
うんうん、
できればですね2020年公開のもので、うん、今見れるものというか、
うん、
で話していきたいなと思います。
はい、
はい、でですね、私が選んだのがですね、
はい、
ミッドサマーです。
おい、
はい、でこれはですね、今
都内とか、関東近県かな、は映画館がですね、この配信してる時はちょっとわからないんですけど、うん、この撮ってる時はまだ5月中ですので、映画館はまだ閉まってるんですけど、もう早くも例えば仙台とか、うん、大阪とか、そっちの方ですね、はいはい、開いてる映画館見ますと、ミッドサマーですね、うん、公開されてますので、多分今後6月中公開されるのは多分2月、3月にやったものが、おそらくメインかなというところで、はい、でなおかつですね、うん、実は YouTube でもこの番組ですね、配信を、同じものですね、ポッドキャストやってるものをただ YouTube で配信してるんですけれども、そこのコメント欄見たところ、はい、ミッドサマーを希望した方がいらっしゃいまして、
ありがとうございます。
はい、前回のヘレディタリーですね、はい、2019年の1月号で、特集してるんですけど、そこで、聞いた方が、ぜひミッドサマーもお願いしますみたいなことが書かれてたので、ぜひその希望に、やれたらなと思います。
はい。
はい。いろいろとコメントがあれば、ちゃんと対応しますよ。
ああ、でも嬉しいですね、そうやってね。
嬉しいですね。はい。はい、それではまず、ミッドサマーのですね、うん、あらすじ言いたいと思います。
はい。
家族を不慮の事故で失ったダニーは、大学で民族学を研究する恋人や友人と共に、スウェーデンの北地で開かれる、90年に一度の祝祭を訪れる。太陽が沈まないその村は、優しい住人が陽気に歌い踊る楽園のように思えた。しかし、次第に不穏な空気が漂い始め、ダニーの心はかき乱されていく。妄想、トラウマ、不安、恐怖。それは想像を絶する悪夢の始まりだった。
アリアスタ。
あ、そうですね、はいはい。監督の名前ですね。はい、アリアスタ監督です。はい、はい、というところでですね、まずはこの映画ですね、一言で、感想を言うとですね、
はい、
見終わった後、見る前の普通の状態に戻れない作品です。
はいはいはいはい。
アリアスター作品で言えばですね、うん、先ほど言った通りですね、この番組で取り上げるのは2回目です。
はい。
はい、第30回、2019年1月号で、ヘレディタリー継承の感想を私が言っております。もしよろしければ、ちょっとそちらも
聞
いていただければと思います。はい、で本作品は2020年の2月21日公開されました。
はいはい
はい、で私はですね、公開されてからすぐに見に行ったんですが、うん、まずですね、見終わった時の、その時のですね、感想を言いたいと思います。
はい、お願いします。
この体のゾワゾワ感、俺は知ってるぞ。
お、
なんだなんだ、あ、そうか、キノの旅だ、キノの旅の独語感に逃げるな。
キノの旅、
はい、ちなみにツイッターでキノの旅ミッドサマーで検索したところですね、
はい、
キノの旅の候補地みたいというふうに、ね、たくさん出てきましたので、やはり同志は多いなと思いました。
それ何ですか？
はい、
わかんないですよ。
キノの旅というのはですね、はい、電撃文庫より刊行されている、はい、渋沢圭一先生の書いてるライトノベルです。
あー、それがあるんですね。
はい、2000年ぐらいかな、はい、刊行されて、
はい、はい、
で私もですね、実はあのキノの旅大好きで集めております。
はい、
それでですね、ミッドサマーを見た時になんか、あ、なんだろうなって思った時に、家帰って、
はいはい、
こう木の旅のですね、木地をパーンってこう読んだ時に、ああ、これだーって思ったのが、
それをアリアスタがパクっちゃった。
違う、
それを告白してる。
絶対違うと思うけどな。
それを告白するため
にけど、アリアスタさんすごくね、今村翔平監督さんは好きって言ってました。
造形が深いんですよね、
いろいろ。そうですよ、はいはい、いやけどライトノベルは多分翻訳されないんで、
は
あ、いや確かに
これ冗談だ、
はい、冗談ですよ。
まあ似てたと、そうやって、
はい、そうです。特に第3巻にはですね、城壁のない国ってのがあるんですけど、
うん、
これですね、ちょっと若干似ておりまして、実はその、まあ、内容がですね、まあ、これから話すことにま
あ
似て、まあ、遊牧民の話なので、
はい、
ぜひですね、ミッドサマーも見て面白いよって思った方とか、
うん、
もしくはアリアスター作品見て私は大好きだよっていう方、
おすすめです、昨日の旅。
ああ、そう、僕もね、ミッドサマー見たんで、ちょっと気になるな。ぜひですね、
はい、
今、アマゾンですとか、楽天ですとか、もろもろ、ブックオフとかあると思うんで、
あ、
ポチポチっとしちゃってください。
わかりました
。はい。はい。で、そしてですね、見終わってから1週間経った頃の感想言いますね。
あ、
はい、それから、1週間経った後の感想です。
うん、
あれ？見る前の普通の状態に戻れない。
ああ、その滝沢さんの生活がってこと？
感覚ですね。
感覚が。
はい。で、まるで、得体の知れないものに取り憑かれてるような感じなんですよ。
はいはいはい。
はい。これね、ヘレリタリー継承のじわっと まとわりつくあの感じにそっくりです。
は
い。で、この作品の引力がすごい強いから、うん、あの祝祭にどっぷり俺は浸ってしまったんだなと。
あー、それはまさにあれじゃないですか。主人公と同じじゃないですか。
いや、まさにそうなんですよ。で、きっと俺もあの場にいて祝祭を体験したんだなって。
あー、じゃああれ、ぐるぐる回って踊るやつ。
なんですかね、そういうリアリティな体、なんですかね、リアリティに近い体験をしたわけですね、僕は。
はい。
そんなミッドサマー、うん、作品の核心を私はこう読みました。
お
う、表面で見えているものと、うん、その中身には違いがあるよと。
はいはいはいはい。はい、
で、主人公がですね、うん、友人たちといった、ホルガ村というのが、まあ、スウェーデンの奥深くにあるんですけど、うん、で、その村はですね、まさに楽園を絵に描いたような世界観、景色なんですね。
はい、
ね、色とりどりの花々が咲き乱れまして、ね、沈むほどのない太陽が降り注ぎ、そして、この、なんていうんですかね、可愛らしい刺繍とかが施された民族衣装とかがですね、こう、そういうのを身にまとって、楽しく軽やかに踊り合うというですね、まさにこの絵に描いたような感じですね、があるんですけれども、だが、中身はその通りでしたかっていう話なんですよね。
そうですね。
そう感じたとき、必ずしもそうだなと言い難いですよね。
うん、
はい。で、実社会でも、その表面だけ見ていたものと、うん、実際に中身じっくり照らし合わせたときに、うん、ぎょっとするようなことってありますよね、と。
はいはいはい。
例えば、まあ友人、知人が、うん、まあね、今まではそういう感じじゃなかったのに、中身をこう、どんどん探っていったら、あ、そういう感じの人みたいな感じだったりとか。
まあ典型的には詐欺師の人とかそうじゃない
ですか。ああ、そうですね。
この商品いいですよって言って、実はそれは全然ダメだったとか。
はいはいはい、はい。
優しい、そういうこと
ですね。そうですね。あとは、その、会社というものとか、うん、政治とかみたいな、形を持たないものもまさにそうですね。
そうですね。
はい。で、ミッドサマーは、ヘレディタリーの脚本を読んだ、スウェーデンのこのプロデューサーから、実際をもとに、この映画を、作りたいと打診されたらしいですね。それがきっかけなんですよ、
元々。そうなんですね。
そうなんですよ。で、下司祭というアイディアを残しつつも、アリアスター監督が直近の自分の失恋体験を加えて、この作品は作られたらしいんですよ。
ほう、
失恋というのもですね、はい、矢野さんも、まあ、私もですね、まあ、聞いてる方々もそうだと思うんですけど、はい、まあ、失恋体験はしたことあると思うんですけれども、ね、
はい、
これもやはり表面と中身のギャップっていうところがあるわけじゃないですか。
お、どういうこと？
つまり、恋愛をするっていうこの表面っていうのは、まさに楽しいことだったりとか、ホルガ村のあれですよね。
まあ、イメージはね、そうですね。恋愛と聞いたら楽しいイメージ。
楽しいことだと。けど、実際にこう、ね、中にダイブしてみると、おやおやっていうことは、
まあ、喧嘩だったりとかね、まあ、ある種、連絡しないといけないとか、めんどくささもあるってこと
で。そうですね。さっき言った通り、友人知人が、あれ？え、こんな人？って思うのと同時に、恋人ならよりね、密接になりますから、こんな人っていう風によりなりますよね。
はいはい、
でも、そこのギャップというんでしょうかね、っていうことと、この恋愛、失恋体験ですね、というところと、この確信っていうのは、すごく、近しいんじゃないのかな、という風に思いましたね。うん、
はい、
だから、その時の有浅監督の、その出来事がすごく色濃く出てるなっていうのは、このきっかけを見て、ああ、なるほどなっていう。
はいはい、
実際にその、映画の物語の中身というのも、その失恋の話ですからね。
そうですね。
はい。そこも、まあ、実際にリンクしてる部分であるんですけど、
はい。
で、まあ、きっとですね、このアリアスター監督のですね、失恋体験というのは、とてもハードだったんだなっていうのは、映像がね、映像だけに、はい、その激しさは多分比例するんだろうなと思うんですけどね。
はいはい。
本当ね、なんていうのかな、治った傷口を見せつけて、うん、前はさ、こんな傷口だったんだよっていうような写真をこう照らし合わせてくるような、ほれほれっていうのがね、
はいはいはい、
この見せつけ方をこの監督はしてくるなと、僕はね、思ったんですよ。ほんとね、こいつね、前も、ヘレディタリーの時も思ったんですけど、どんな人生歩んでんだよ、お前っていうね。
そう、だから実際にはそんなに大した傷じゃないけど、大きく見せてるような感じもしますけどね。
なんかね、なんかセラピー感が溢れるん
ですよね、
この映画には。はい、でですね、この映画を見て不快になったという人もですね、たくさんいると思うんですよ、残念ながら。
ね、
はい。はい。しかしですね、ホルガ村の視点から見ると、うん、これが実はごく普通のことなんですよね。 そうですね、はい、お祭りですもんね、ちゃんと
そうそう村自体のこととか村の慣習を守ろうって言った結果、まあ、人が犠牲になるのは仕方ないよねっていうような考え方 でこれ何に近いかなと、このダメだった人とそのホルガ村のこの関係性というのは、うん、あのバラエティ番組のゲテモノ料理とか のシーンにちょっと似てんなと思って、うんうん、あれもその例えば芸人さんとかタレントさんとかなんですけど、ゲテモノ料理的なものを食べてリアクションするわけですけど、うん、けどあれは現地人に言わせたらこの普通の食べ物なわけじゃないですか、
うん、あるある。
けどそれが要はあの作ってるスタッフさんとか、うん、もしくは大枠においての日本人から見たら、うん、うわゲテモノだなっていうふうに思ってしまうという、
そうですね、
はい、まあ、このギャップと似てるかなというふうに構造は思うんですけれども、はい、だから立ち位置の違いによってものの 見方は変わるよっていうのを描いてると思うんですね。だから立ち位置によってハッピーエンドかバッドエンドかっていうのもこれは変わるんですよ、
お
この作品自体が、
はい、
でヘレディタリーも同じ構造で、ヘレディタリーで言えばラストの裸の人たちいたじゃないですか、
はい、
あの人たちにとってはハッピーエンドなんですよね。
そうですね、
そう目的達成しましたもんね。
そうそうそう、
万歳ですよね、はい、ただ主人公にとってはあの超バッドエンドですよね。
まあそう、まあそこは分かんないんだけど、
あまあそうだな、
なんかそこも微妙だけど、まあ犠牲にはなってるよね、いっぱいねっていう。
まあこの後もしかしたら幸せの可能性はなきにしも、
もう主人公に関してはそれは微妙なんですよね。でもそこの周りの家族にしてはバッドエンドだったのかなとかは思う。
ああそう、なるほど、そうですね、抗った人たちにとってはそうですね、
はい、
だからですね、見る人に、うん、あなたはどのような価値観や感受性を持ってますかっていうのをゼロ距離でですね、
はい、
勝手にカウンセリングされるような感じなんですよ。
あー、そういう感じね。
はいはいはい。あの、前作も今作も。
そうですね。
お前、俺は頼んでない、そんなことって。
はい、
突きつけてくるような感じ、
はい、
で、あの、試されてる映画だと僕は思うんですね。
うん、
で、何をこの作品では特に試されてるかというと、
はい、
慣習とか、うん、儀式とか、うん、そういうですね、自分とは違った、その土着的な文化に対して、乗れるか否かってところですね。
うん、
で、さらに、この作品のホルガ村は、極端な閉鎖的な状況ですから、うん、より深い意味での土着的なんですよね。
あ、それ聞いて思ったのが、ヘレディタリーまさにその家族という閉鎖空間を描いてるわけ
です。そうですね。
はい、はい。それも似てるってことね。
また閉鎖なんですよ。
はい、
で、まとめますとですね、はい、ヘレディタリー同様ですね、
うん、
人間の奥底にある嫌なものがダダ漏れしてる映画です。
はい、
だからですね、この映画見て不快になったという感想を持つ人はいると思うんですけど、うん、ああ、自分はダメだったんだなっていうことを知れただけで、この、いい機会だよっていうふうに
思
うね、
はいはいはい、
失敗したとかじゃなくて、うん、思うなと思いますね。で、まあ映画の本質自体が、知っている価値観から脱却して、
うん、
まだ見ぬ知らない価値観に触れることで、覚醒するっていう娯楽だと思うんですよ。
うん、
だからそれがその映画という本質自体がこの映画の持つ資質とすごくリンクしてしてて、まあ映画的だなと思いましたね。
はい、
はい、ヘレディタリーですね、わずかこれ1年半前に作られてるんですよ。
あ、はい、そうですね、はいはい、
なんですけどその間の進化っぷりがすげえなと、
おお、
アリアスターさん、アリアスターさんの、
はい、
でヘレディタリーって長編映画デビュー作なんですよ。
すごいっすね。それに任せるっていう A24 もすごい。
やばいですよね、
はい。
で、ミッドサマーが、まあ、つまり2作目なんですけど、
はいはい、
2作目でこのレベルですよ、
うん。
やばいなっていう。
年齢もそんなにですよ。35とかそんな感じ
で。そのぐらいですね。30代前半ですね。
はい。
はい、だから、ヒッチコックとかスコセッシとかスピルバーグっていう、うん、まあ、巨匠って呼ばれる人いるじゃないですか。
はい。
多分将来、巨匠と呼ばれるであろう監督になる人を、の初期作品からリアルタイムで、追っかけて見られる存在だなと。
あー、そうですね、はいはいはい。
これは映画好きにとってはすごく幸せなことではないかなと。
そうそうそう、
はい。だってその人もなかなかいないですからね。で、まあ、ですので、もしお近くの映画館で上映中であれば、まあ、アリアスター添乗員によるですね、2時間を超えるウキウキ歩行旅行に行ってはいかがでしょうか。
はい。
はい。以上が私の活動報告でした。続いて今回取り上げる映画、二つ目は矢野さんですが、何でしょうか。
さあ、
今回僕が紹介する作品はですね、
はい、
まあ、身分とか立場とかに格差のあるカップルを描いたこちらの作品、
はい、
テイク2深澤と田中美佐子です。
全然違います。
あの格差はあったじゃないですか、若手芸人とあの田中美佐子大女優の結婚
ボキャブラの時ですね。
結婚した時話題になったそういった格差じゃない。
違う違う違う違う、
ね、あこっちか、小柳ルミ子さんと大隅健也さん。
違う、それも違う。
あの時若手のダンサーさんと有名な小柳ルミ子さんの結婚で。年の差もあったし。
年の差、今回は年の差これはあるのか分かんないんですけど、違います。
多少あります。多少あります。
わかりました。違います。ロングショット、僕と彼女のありえない恋です。
そっちか。
はい、そっちかっていうか。はい、ということで、ロングショットのですね、あらすじ言いたいと思います。アメリカの国務長官として活躍するシャーロットは、大統領選への出馬を目前としていた。そんなある日、シャーロットは初恋の相手だったジャーナリストのフレッドと出会う。シャーロットはフレッドに大統領選挙のスピーチの原稿作りを依頼。これをきっかけに二人は惹かれ合っていくが、越えなければならない高いハードルがいくつも待ち受けていた。
噂の東京マガジン。
出てるけど。
深澤さん。
深澤さん、若手枠です。
若手枠ですかね。若手枠なんですけど、50歳ですかね。もう50に見えないし、昔から変わんないとね、かっこいいし、うん、田中美佐子さんもすごい綺麗だしね。
そうですね。ってことは、ね、田中美佐子さん50より上ってことですもんね。
そうだ。
うわぁ。
それの話。
違う違う違う違う。それの話じゃないし、あの、噂の東京マガジンの人、誰一人出てこないから。
ああ、違う。山口良平さんがめちゃくちゃいい人っていう。話さなくて、
いい人、
ね、めちゃくちゃいい人。実際、滝沢もね、お会いしたことはありますけど。
いや、山口良平さんの舞台にちょっとね、受付、当日受付でね、お手伝い何回か行かせてもらった時。ああ、はい、ありますね。
めちゃくちゃ本当にいい人ですよね。
ああ、ちょっとね、ありがとうね、とかね。
そう、どんな人にも腰が低いっていうか、そう、あんなにベテランなのにね、その話。
違う違う違う違う。あの、多分、金スマとかでやる話だから。
そう
です。いや、これ金スマじゃないから。
いや、本当に山口良平さんすっげえ人だね。それを思いながら、東京マガジン見てほしい。
あとは、白上がりいつが多いってことです
ね。めちゃめちゃ多いです。はい、行きましょうか。
行きますよ。
さあ、ロングショット、僕と彼女のありえない声、行ってみましょう。ということで、この作品はですね、今年の2020年1月3日に劇場公開されまして、
はい、
僕も1月にですね、劇場で見ました、この映画。
はい、
これ面白かったんですよ。で、今回はこういった機会なんで、このロングショットを、今配信されてるのかな？
あ、そうですね。はい、はい、配信が、6月の、はい、20日より配信が始まっております。
多分、有料
そうですね。
まあ、はい、そう見れるっていう環境があるんで、より詳しく、今回語らせてもらいます、はい。まずですね、この映画がどういった作りの作品なのかをちょっと説明させてもらうと、
はい、
先ほどあらすじにもあったように国務長官である、シャーリーズ・セロン演じるシャーロット、
はい、
と、国務長官ですよ。もうエリート中のエリートじゃないですか。
まあ、はい、そうです
ね。女性のね、
はい。
で、それと、フレッドっていう、セス・ローゲンさんが演じてる、もう、冴えない三流記者みたいな。
あー、なるほど。
もう、はい、で、見た目もちょっとヒゲ面で、ちょっと太ってるっていう。
おー。
もう、チャーリーズ・セロン演じるシャーロットとは、もう、格差のある、もう、美女と野獣カップルなわけですよ。
そうですね。
で、この二人が、まあ、恋愛をするっていう、まあよくあるパターンの恋愛ものじゃないですか。
まあまさに今言った通り、美女と野獣はそうですよね。
そう。し、まあ日本の学園ものの恋愛ものでよくあるのが冴えない女子高生と学校一のイケメンの恋とかね。
ああ、はい。
まあその性別逆のパターンもあります
ね。ありますね。
もう王道中の王道の方の、ラブストーリー、
うん、
プラスそこにですね、政治が絡んでくるんですよ。
政治ですか。
はい。でもこの組み合わせがね、僕ね、すごく新鮮で面白かったです。
ほう。
で、この政治がね、いい感じで絡んでくるところが僕、いいなと思いました。
そう。
で、この政治がね、まあ、今の時代を反映、ちゃんとリアルに反映してて、
はい、
そのフィクションである、そういったラブストーリーに、そのリアルな政治の、なんか、問題が絡んでくるんですよ。
ほう。
で、これがですね、ただ、リアルな政治が絡んでくるだけじゃなく、二人の恋を邪魔するんですよ。
何？
はい。で、この格差のある、まあラブストーリーよくあるじゃないですか。
はい。
それっていろんな障害があるわけじゃないですか。
まあそうですね。
例えば、学校一のイケメンが冴えない女子高生を好きになってお互い惹かれ合ってる。でもそれを邪魔したいそのイケメンのファンたちがいるじゃないですか。
ああ、そうですね。
まあよくあるパターンは、その、 冴えない女子高生をいじめたりとか、
はいはい、
なんかこう嘘の情報を流してお互い喧嘩させたりとか、そういった障害があるわけでしょ。
そうですね。
そういった障害がこのロングショットでは政治なんですよ。どういうことかというと、
はいはい、
例えば今シャーロットという主人公の国務長官は、はい、大統領選に立候補するんですよ、
はい、
ただイメージ戦略ってものすごく大事じゃない
ですか。大事ですね。
だからあのそのシャーロットのそのスタッフ陣が、
はい、
あの付き合うならフレッドとかじゃなくてちょっとエリートのイケメンがいるんですよ、そいつと付き合った方がイメージ上がりますよとかフレッドと付き合うことこれちょっと内緒にしましょうとか、あんなやつダメですダメです相手にしたらダメですって、これまさにねアメリカってイメージ戦略すごいじゃないですか。
そうですね。
スキャンダルとか、なんか立候補した瞬間出たりとかね、それってもうイメージ戦略の一つとして絡んでくるところ、それが二人を邪魔をするわけですよ。でもシャーロットはもうフレッドのことを好きになってたから別に関係ないでしょみたいな。
ほう、
まさにこれが障害一つです。まあその他もいっぱいあって、僕が一番好きな障害がシャーロットがフレッドと一緒にバーに行くんですよ。ちょっと今日バーっていうかクラブか、夜になってパーティーもちょっと今日はっちゃけたいわって。
あ
で、フレッドそういうとこ詳しいから、
うん、
あじゃあ行こう行こう行こうって言って、でそこでめちゃくちゃ踊って、シャーロットとフレッド真夜中ですよ、まあ、ドラッグをやるわけですよ、
うん、
でシャーロットがもうハイの状態になったらうわーみたいな、
はい、
その時にシャーロットの電話のとこに、すみません緊急事態ですよ、あの外交問題が発生するわけですよやばいです、あの軍事的外交問題がある起こるわけです
。すごい、
すぐ戻ってきてくださいって言うけど、シャーロットはハイの状態になるわけですよ。あでも行かないといけないと思って、あどうしようどうしようと思って、もう目がうつろってわかるから、あの パーティー用のサングラスみたいなあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
けどあれかけたままなんとかバレずに行こうってバーって言って、あはい、あの犯人と交渉しないといけないって、こう交渉しないでもう失敗したら戦争になるぐらいやばい出来事じゃないですか、
はい、
人命がかかってるんですよ。それをドラッグにかかったまま行くわけですよ。じゃあでもバレちゃいけないっていうから、なんか正気とそのドラッグでハイになってる半分半分の状態のまま行くわけですよでバレちゃいけないっていうシャーロットの中にあるんでしょうね、
理性、
理性が一部でもハイになってるから、もうあ早く国務省のところのちょっとスタッフたちは、はい、あ来て来て来て、あのちょっと交渉してくださいって言うんだけど、シャーロットはねもうあじゃあするって言うけど、フラフラなわけよで、あのはあのちゃんと電話交渉してくださいってっていうのをなんかはシャーロットはちゃんと言おうとするんだけど、ブルブルブルみたいな、
ロレツが回んない、
ロレツが回んないし意味わかんないし、急に寝ようとするしでもねこれがね成功するんですよ。これがねまあ見てもらうと面白いんですけど、ハイになってたからこそなんかうまくいったのかなっていう綱渡り状態で、これやばいぞやばいぞ、あうまくいったって、うまくいった時のシャーロットもイエーイみたいなこと言うんですよ、ハイの状態でやってるから。でその問題解決した瞬間に、朝夜中だったから朝方かな、ね、報道陣が詰め寄ってくるわけですよ、
はい、
あこういうことありました解決しましたって言った時、シャーロットまだ薬抜けてないからカメラの前でイエーイめちゃくちゃ俺どうしたみたいな、みんなびっくりするけど、あんなしっかりしたやつがおおみたいな、こういったことがラブコメディと政治がうまく絡んでるところもまず面白いな。
すごい掛け算ですね。
はい、こういうことがね、終始政治が絡ん邪魔をするっていうことがこのロングショットの魅力であるオリジナルな作りだと思う。
ほうほうほう。
それとそこにプラスですね、もう一個加わるのが、今回のこの作品ねめちゃくちゃ下ネタが多いんですよ。
下ネタ、
はい、でそのコメディ要素の部分だけで下ネタはまだいいんですけど、
はい、
この下ネタがですね二人の仲の良さが分かるシーンとか感動するシーンのキーとなるのが下ネタなんですよ。
よく分かんないよく分かんない、なんで
いやそこに絡めてくるのっていう、
すごいな。
でまあ一番有名なとこは、これネタバレするのはあんまり言わないですけど、
はい、
フレッド、
はい、
男の方ですね、フレッドがあるビデオを大統領選候補にシャーロットがあって、うまく勝ち進んでる時に、敵陣が、あ、敵陣の仕掛けだったと思うけど、あの、フレッドが、ある映像がばらまかれるわけですよ。
ほう。
あ、シャーロットの彼氏こんなことしてますよ、みたいな。
あ
それがね、男であったら、この映像全米に流されたら、もう、外歩けへんぞっていう。まあ、下ネ、まあ、深夜ラジオ寄りの下ネタなんですよ。
へー。
し、二人の仲の、あ、お互い好きなんだなっていうキーともなるし、感動する場面に、すごくフックとして語るわけですね。で、これがタッチ悪いのが、僕ね、この劇場で見に行った時に、客席がね、大体が女性の方とカップル連れだったんですよ。
まあ、まあ、メンツをまあね、
しかし、あとラブストーリーだし、ポスター見てもらうと、ほんときらびやかなね、王道なラブストーリーのポスターなんですよ。そこにめちゃくちゃ下ネタがあったし、キーとなるところが下ネタだから、あのシーン良かったねとか話すじゃないですか。
まあ、ありますね。
で、その名シーンが話すには、下ネタを触れないといけないわけですよ。
そこを経由しないといけないんですね。
だから終わった後ね、なんかね、気まずい雰囲気がいっぱい流れてるんですよ。もう終始下ネタだし、でキーとなるところまで絡んでくるし、まあ僕はそこ好きだったし、そこで好みは分かれるかもしれないけど、結構まあ嫌な不快になる下ネタはないと思います。でもこのキーとなる下ネタが一番きついんですよね。
おお、
きついというか、まあ本当にこれ男だったらこれ流されたら最悪だっていう、
そこ注目ポイント
ですね。はい、注目ポイントです。
はい。
で、僕がね、このまあ特徴とまあこの映画の作りを散々語っていきましょう。僕が一番感動した部分で、
はい、
この映画見て、ロングショットで一番感動した部分が、細かい部分なんですけど、このシャーロット、国務長官のシャイル・セロラ演じる、はい、シャーロットはものすごいエリートなんですよ、
うんうんうん。
で、いろんなことを知っとかないといけないんですよ。まあ、
ね、
いろんな年代の人とか趣味の人とお話しして、気に入らないといけないから。だから、ものすごく勉強家で、例えば勉強とか政治とか、社会問題以外の文化的なことも頭に入れておくと、
はい、
例えば映画とかドラマとか音楽とかもう全部誰とでも話せるように。でもシャーロットは実際に見たりとか体験しないと、ただ知識として入れてるわけですよ。
うんうんうん。
で、これは全然悪いことじゃないですか、出世するため。で、このフレッドの影響でシャーロットはゲームオブスローンズ、
はい、
シャーロットは見たことないのに、キャラクターも知ってるし、どういう場面があるかも知ってるんですよ。で、どういうあらすじかも知ってるんですよ。もうネタバレ的なことを。見たことないんですよ。で、フレッドの影響で実際見るんですよ。
はい。
じゃあ、シャーロットね、ある登場、ゲームオブスローンズのある登場人物が死ぬ場面が、名シーンがあって、
はい。
そこを、こいつ死ぬって分かって、その名シーンがどういう経緯かも知ってるんですよ。で、実際見るわけですよ。めちゃくちゃ感動するんですよ。
あー、なるほど。
この話知ってんだけど、こんな感動するんだっていう。なんか、ここで僕はなんかね、使われたというか、まあ、頭だけ考えずに本質を見た方がいいじゃないですか。
まあ、知識で知ってることと体験することは違う
よって
こと
ですね。そこに僕はものすごく感動するんですよ。で、この時のね、シャーリーズ・セロンのね、表情がめちゃくちゃ可愛いんですよ。あんな強い、しっかりした女の子が、へーみたいな、こんな感動するの、マジみたいな。も見るんですよ、初めて。フレッドと一緒にある展開にシャーリーズ・セロン演じるシャーロットがうわーってびっくりするんですよ。嘘嘘嘘、うわうわ、こいつ死んだ死んだ死んだみたいな。これで、わ、こいつめちゃくちゃ可愛いなっていう。このシャーリーズ・セロンもぜひ見てほしいのと、先ほど言ったように竹田さん、今回体験することの素晴らしさというか、まあミッドサマーの時言ったじゃないですか、本質を見るってことですね、これって。
まあ、そうですね。
で、このシーンが僕グッときたし、でも、この話、この本質と見かけは違うっていうことを言テーマとするなら、今回のこの立場の違う恋愛ものの要素って、それがテーマなんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、立場が違ったとしても、その何ですかね。
例えば、その立場が違うのって何が、例えばビジョンと野獣って、あんな見かけ怖い人と付き合わなきゃありえないっていう。
まあ、獣と人で、うん、まあ、
でもね。ヒロインは、その本質を見て好きになるわけじゃないですか。
まあ中身ってことですね。うん、その人の見た目じゃなくて中身。
で、僕が例えに出した、冴えない女子高生とイケメン。で、イケメンは、その冴えない女の子のカースト制度で低いからっていう、そこだけ見ずに、肩書きを見ずに、ちゃんと本質を見たっていう。
ああ、中身を見たという。
だからそういった恋愛の王道、今回、ロングショットが使ってる王道パターンの本質がまさに、このゲームオブスローンズの下りに僕入ってると思って、で、このシャーロットもフレッドの本質を見て好きになってるわけじゃないですか。
そうですね、見た目じゃなくて中身
ですよね。そうそうそう、そう見た目もあるし、肩書きだけどもうペーペーなんですよ。もう本当にサンリオ、本当どこの女の子かわからないきた。そこを見て好きになってるわけじゃない。それを周りは止めるわけですから、いや、あんなですやめたらいいよ、
うんうんうん。
まさにこの本質を描いてる 部分だなと思ったのが僕はグッときました。
お
はい。じゃあまとめますとね、本当にね、登場人物めちゃめちゃすごくいいです。シャーリーズ・セロンめちゃくちゃいいです。先ほど言った通り、シャーリーズ・セロンが出る映画は本当間違いないです。これは保証します。で、フレッド演じたセス・ローゲンさん、知ってますかこの方？
いや、私知らなかったですね。
監督もやったりするんですね。まあ基本コメディアンで、10代からね、コメディやってるんですよ。
へ
ぇー。だから、すごく面白いです、この人。で、この監督さんがね、ジョナサン・デミンさんっていう、僕知らない、でも結構映画撮ってて、あ、僕、ロングショットであるの初めて見たと思って、で、今回は調べてみると、僕見てたんですよ、過去作1個だけ。それがですね、ウォームボディーズっていう。
うん。
僕ね、これウォームボディーズってどういう話かというと、人間と、ゾンビが恋をするっていう話なんですよ。
なんか、近しいですね、今回と。
で、これを何年か前にたまたま見てたんですよ。あ、この監督って、このウォームボディーズもめちゃくちゃ面白くて、これってロングショットと同じ型を使ってるんだと思って。で、そのウォームボディーズもコメディなんですよ。で、これも素晴らしいんで、ぜひね、このジョナサン・レミンさんも、ぜひいろんな過去作を見てほしいなと思いました。ロングショット、ぜひ面白いんで、配信で見てください。以上、今月のヤナの活動報告でした。
リストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、今回なんですけれども、はい、私いつもですね、映画館の情報のですね、キンキンで公開のやつを全部見るんですけど、そうしたところですね、10作品も集まんなかったんですよ。
ないと10作品も。
そうなんですよ、ないので、しょうがないのでですね、6月中にデジタル配信されるやつも今回は加味します。
はい。
はい。で、全部ですね、2020年公開のものです。
はい。
はい。じゃあまずは先行後攻の口じゃんけんからいきます。はい。最初はグー、
じゃんけん、
チョキ。はい、勝ちました。先行です。はい、先ほど言った通りですね、対象期間は6月中に公開、もしくはデジタル配信開始のものです。
はい。
まずは2つ、こちらはですね、劇場で、6月中に公開されるものです。
はい。
はい、矢野さんのですね、一言コメントも全部10作品ありますので、よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。1つ目、ストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語。
エディ・バートの監督です。
はい、2つ目、ペイン&グローリー。
癖のある監督です。
はい、ここからはデジタル配信開始のものとなります。
はい、
3つ目、フォード VS フェラーリ。
ルマン。
4つ目、無垢なる証人。
裁判ですよ。
5つ目、ジョジョラビット。
ヒトラーの話ですよ。
6つ目、幼い依頼人。
探偵に頼むやつです、多分。
7つ目、ロマンスドール。
ピエール滝さんが出てます。
8つ目、グッドライヤー、偽りのゲーム。
ゲームオブスローンズ。
9つ目、仮面病棟。
漫画原作です。
はい、そして10個目、黒い司法、0% からの奇跡。
クリードの主役の人です。はい、危ねえ危ねえ。監督は違いますね。
違う。ライオン夫婦だではないですね。はい。
はい。
はい、というのがジュースポンです。はい、そうですね。うん、裁判とか探偵とかもう。
あ、ピエール滝さんが裁判っていう。
違う違う違う違う違う。すげえ、今なんか入り組んだ、ロマンスドールとか、なんか、無垢なる証人合体した。
あ、それは終わったか。
終わった。
ピエール滝さん。
終わって、今、多分、執行優柔
職なのか。YouTube やってますけどね。
あ、そうなんだ。
そうですよ。
初めて知った。
面白いですよ。
へぇ、そうなんだ、はい。ぜひ見てください、皆さん。はい、僕も家帰って見ます。
はい、見てください。
はい、そうですね。はい、もう早速、サクサクと今回は行きますよ。
はい。
はい、ということで、滝沢の第一候補からいきたいと思います。滝沢は一つ目、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語。
うん。これは劇場で公開される。
はい、そうです。
これも延期になってこの月になったらしいですね。
そうです、そうです。はい、本当なら4月の上旬かな、うん、か、もしくは第2週ぐらいにやる予定だったんですけど、残念ながら、延期だ、
はい、
になりましたね。はい。アフターシックスジャンクションでおなじみの水曜日担当、うん、日々真央アナウンサーがですね、うん、私の生涯ベスト説ってのを出してますけど。
うん、おー、そうなんだ。
それぐらい よろしいらしいですよ、ひびちゃんが。で、僕も予告見ただけですね、胸が超熱くなりました。
はいはいはい。
なので、ぜひ見たいですね。やってほしいです。お願いします。コロナお願いします。何かしてください。はい、ということで、二つ目、矢野さんの第一希望は何でしょうか？
ペイン&グローリー。
あ、ペイン&グローリーですね。
はい。僕ね、この監督の、私の生きる肌っていう作品がめちゃくちゃ好きなんですよ。
へぇ、知らないな。
あ、これね、めちゃくちゃ面白いですよ。
私の生きる肌。
肌。はい。整形外科医がいて、その人は天才的に、もう世界的に有名な整形外科医なんですよ。で、その人が、家に、ある女性がいて、その人は、女性は、その先生の実験台なわけです。
はぁ。
っていうお話。
うわぁ、ちょっと楽しそうだ。
これ、僕がね、今まで見た映画の中で一番、展開に驚いて
る。へぇー、ちょっと気になりますね。はい、皆さん、気になる方はどうぞ。はい、はい、ということで、滝沢の第二希望いきたいと思います、はい。そうですね、これ見たかったんですよ、私。幼い依頼人。
はい。これ韓国映画。
韓国映画です。これもですね、3月のですね、27日に公開したんですけど、残念ながらその後すぐ、緊急事態の、宣言ですね、うん、等でやめちゃってしまったものなんですけれども、はい、なんと、配信はもう開始しているということで、
はい。
はい。ということです。まあ韓国映画ね、すごく勢いがあるので、
そうですね。
なと思います。はい。はい、ということで、矢野さんの第二希望は何でしょうか？
ロマンスドール。
出た。ロマンスドールですね。
田中由紀さん。
はい。
お父さんと伊藤さんはちょっとここで語らせてもらって。
そうですね。
これ、ロマンスドールね、見たかったんですよ。
お、
でもね、間に合わなかったんですよ。
なるほど。
はい。
私は見ております。
そうなんですよね。
もうあらかじめ言ってきます。おすすめです。
あー、田中由紀さん面白いですね。
いや、素晴らしいですね。
はい。はい。はい、気になってたんで、見たいなと思いました。
はい。ということで、滝沢の第3希望いきたいと思います、うん。そうですね、もうちょっと詳しく僕は述べたいというところで、ジョジョラビットいきます。
あ、はい。これもね、はい、ちょっと話題になりましたもんね。
はい、2月号ですね、うん、この番組の今年の2月号の、最初のオープニングで私少し喋っておりますけれども、その時も絶賛をしたんですけど、ぜひ、詳しくやりたいなと思うので、はい、ジョジョラビットを選びたいと思います。
はい。
はい、ということで、矢野さんの第3希望は何でしょうか？
フォード VS フェラーリ。
お、来ましたね。
はい。これも僕見ましたんで。
はいはい、はい、私も見ました。はい。素晴らしい映画でしたね。
結構ね、僕、全く F1 とか詳しくないですけど、
あ、
結構面白かったです。
うん、はい。ぜひですね、ちょっとまだ今年に入ってたんですよね、オープニングでも。うん、フォード VS フェラーリは話してないので、
はい、
ぜひですね、話したいところですね、うん。はい、というところです。はい、ではですね、1枠からおさらいしたいと思います。1枠、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語。
劇場で公開されます。
2つ目、ペイン&グローリー。
私の生きる肌絶対見てください。
3つ目、幼い依頼人。
韓国映画。
4つ目、ロマンスドール。
日本映画。
5つ目、ジョジョラビット。
監督がヒトラー役やってますからね。
6つ目、フォード VS フェラーリ。
もう、ルマンですよ。
はい、5番目はハリウッドとか言わないですね。
そう
そこはちょっとスカス、2回目ボケたけど3回目は同じはいかないので、
はい、
お笑いの流儀ですね。はい。はい、というところでですね、はい、久しぶりのサイコールタイムですね、
はい、
行きたいと思います。はい、2ヶ月ぶりだよ、レッツサイコールタイム !2! ペインモンドフローリー来ました。
ありますよ。めちゃめちゃ。トークトゥーハーっていう作品もね、めちゃくちゃね、
あ、
めちゃくちゃ癖があって。
それは名前だけ聞いたことあります。すごいというのは聞いております。
はい。
というところでですね、2枠が当たった場合ですね、矢野さん振り直しとなります。じゃあ矢野さんのレッツサイコールタイム !6! フォード VS フェラーリー。
あ、そうですか。わかりました。
おー。
ちょっとね、思ったことを言いますんで。
はい。だけど人間臭いドラマ性もあります
ね。そうなんですね。スポコンじゃなかったところが僕面白かった。
実はこの作品。はい、はい、というところでエンディングでございます。
さあ、今月も本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます
。で、ちょっとね、竹田さん劇場公開されるやつなんですが、もしかしたら見れない可能性もあるんで、
そうですね。
劇場がまた止まる可能性もあるんで、
そうですね、
その前の、まあ、
サブ枠ですね。
はい。
いきたいと思います。3、4、5の中で、当たったものを予備枠としたいと思います。じゃあいきますよ、予備枠、レッツサイコロタイム 4!
ロマンスドール。
おー、これ見たいやつ。
おすすめって言ってたやつか。
おお、なるほど。ということで、もしですね、辞退が辞退で映画館ができなくなって、今の映画公開がですね、できなくなった場合は、ロマンスドールに切り替えます。
まあ劇場もね、どんどん再開するか、まだちょっとね、本当に、こういった時代初めてなんで、
そうです、
ね。まあ日本中初めてなんでよくわかんないですけど、まあ見れる環境で、もし余裕があれば、ぜひ映画を楽しんでいただければなと思っております。それでは、来月もまたよろしくお願いします。
はい、
以上、月刊映画感想部、ポッドキャストでしたー。